ございます。列王記をずっと読んできておりますが、今日は12章から14章までですね、共に読んでみたいと思いますが、どういう時代かというと、イスラエルのダビデの下でイスラエルは繁栄を極め、その後継者ソロモンの下で本当にですね、世界中の富がソロモンの元に集まる、ソロモンの栄華と言われるですね、繁栄状態。でもソロモンは建設工事が大好きで、そして税金が重たくなって民を苦しめてしまった。その反動が今現れてきているというのが今日のところですね。どのようにしてイスラエルはですね、この滅亡に向かっていくのかということを共に考えたいと思います。さて、私たちの心の奥底にはですね、やっぱり自分の人生を思い通りに生きたいっていう思いが誰にもあると思います。ところが人生には必ずね、上り坂下り坂まさかがあるって言いますね。とにかくですね、そこで私たちは災いの原因となる人を恨んだり、自分の力のなさを悲しんだりし、確かにこの世界では力を持っていることがさまざまな災いを避け幸いを味わうために大いに役立つように思われる。しかし今日一番最初詩篇96編をですね、みんなで共に読んだように、栄光と力は主のものである、主に帰せよ栄光と力を、主に帰せよ皆の栄光を、そして主こそが王である、私たちの神こそが支配者であるという原点を忘れて、力に、ね、力を持てばお金をたくさん持てばと思うと、力とお金の奴隷になってしまう。それが人間の心を蝕んでくる。お金は大切なんだけども、ソロモンのようにお金を持ちすぎると心がダメになってくることもあるんだよ。適度なお金持ちがいいななんて改めて思いますけども、さっきのソロモンの生涯を一言で表すとですね、ソロモンの初めの時は主を愛し父ダビデの掟に歩んでいた。そこからですね、どうなったかというと、ソロモンはファラオの娘のほか多くの異国人の女を愛した。彼には700人の王妃としての妻と300人のそばめがいた。その妻たちが彼の心を転じたという状態への堕落。ソロモンはそれぞれの奥さんたちのためにエルサレム神殿のある、ね、シオンの山の東のより高い東のオリーブ山に別々の高きところ、偶像礼拝の場所を作っちゃった。それに対する主の怒りが11章9節にありました。主はソロモンに怒りを発せられた。それは彼の心がイスラエルの神主から離れたからである。そして主はこうおっしゃった。私は王国をあなたから引き裂いてあなたの家来に与える。そして主はヨセフの子エフライム族のヤロブアムを立てる。ヤロブアム皮肉にもですね、ヤロブアムの話が出てくるのは11章27節28節ですけれども、ソロモンがヤロブアムを用いたのはですね、ダビデの町の破れ口を塞ぐためであった。ダビデの町の破れ口を塞ぐための工事指導者として頭角を現したのがヤロブアムなんですが、まさにダビデの家に破れ口をもたらすものとして建てられるっていう不思議なんですね。主は預言者アヒアをヤロブアムのもとに使わして11章31節こうおっしゃった。ソロモンの手から王国を引き裂き十部族をあなたに与える。でその後ヤロブアムはですね、ソロモンが死ぬまで エジプトの王シシャクのもとに身を寄せる。そして12章ですね、ソロモンの子レハブアムはヨセフの家の中心地であるシェケムで全イスラエルの前で王として即位をする。そこに亡命中のヤロブアムがイスラエルの人々によって呼び寄せられて十部族の代表者として立ってレハブアムに申してる。どうか過酷な労働と重い首輝きを軽くしてください。そうすれば私たちはあなたに仕えます。それを聞いてですね、先代のソロモンに仕えていた長老たちはですね、レハブアムにこの要求を受け入れるように進めてこう言いました。12章7節、今日もしあなたがこの民のしもべとなって彼らに仕え、彼に答えて親切な言葉をかけてやるなら、彼らはいつまでもあなたのしもべとなるでしょう。こう不思議な表現なんですね。王様に向かってしもべとなりなさいって言ったんです。王様、ね、イスラエルの王の使命はまずしもべになることなんですよ。そしてイスラエルの国民に仕えることなんだよ。そうすると民はあなたに仕えるものとなりますって、これは本当にですね、イスラエルの王のあるべき姿を長老たちは語ってくれたんです。でもね、王様に向かってしもべとなれっていう話はよっぽどね、余裕のある王様じゃないと聞けないんだよ。で考えてみたらさ、ソロモンに千人の奥さんがいたのよ。でその中でですね、頭角を現してですね、後継者として立てられるっていうんだから、もういつもこう世の中競争状態だよ、ね、お父さんからだって千人の奥さんのうちの一人の息子なんだからさ、お父さん名前を呼び出したかどうかも分からないぐらい愛されずにですね、お父さんから愛されずに育った男の子っていうのは大変です。変なところですね、妙なプライドが強くなる。だからですね、レハブアムは言われることを素直に聞くことができなかった。一緒に育ったですね、やんちゃな若者たちにですね、こう別のアドバイスをもらう。それが12章10節11節ね。民なんかに甘い顔をしちゃいけないんだ、首をもっと重くしてですね、鞭の代わりにサソリで懲らしめようって言ったんです。レハブアムはその通りに民に厳しく答えてしまった。一見これはね、どう考えても愚かな選択かと思うかもしれませんけども、普通ね、王様が民を抑えるときにやっぱり一番いいのはね、圧力をかけることなんです。ごめんなさいね、甘い顔をするとつけ上がる。それがやっぱり一般的な感覚なんですよ。で、この厳しく望むことによってどうなるかっていうと、指導者として立てられているヤロブアムとですね、民の間がおかしくなるんです。かつてね、モーセがですね、イスラエルの民の代表者っていう気持ちでですね、パロに訴えたときに、パロが圧力を厳しくしたでしょ。その時はイスラエルはですね、モーセを立てたのが間違いだったって言い出したんですよ。で、そうなるのが一番いいから、だから圧力を加えるのが人間的にはいい判断なんです。実はその通りにレハブはしてしまったってことですね。で、それについて書いたのは12章15節、かつて主が白人アヒアを通してヤロブアムにお告げになった約束を実現しようと主がそう仕向けられたからである。まあ神様が仕向けたっていうのは、要するにやりたいようにさせたっていうことですね。で、全イスラエルはですね、12章16節、 王が自分たちに耳を貸さないのを見て取って、王に向かってこう言った。ダビデのうちには我々のためのどんな割り当て地があろうかと言って、自分たちの天幕に帰っていった。これはかつてですね、ダビデがアブサロムの反乱を鎮めた後、イスラエルの民がダビデに言った言葉と同じなんです。だからイスラエル王国の中にはですね、いつもですね、ダビデの生まれたユダの家とですね、ヨセフの家とのこう勢力争いがあったんですよ。だからこの時も結局ヨセフの家の末裔を中心としてですね、ダビデの家から去っていくってことになる。そして12章20節ね、イスラエルの改宗はヤロブアムを全イスラエルの王とする。その後レハブアムは王位を自分のもとに回復しようとですね、ユダの全家とベニヤミン両部族の精鋭18万人を招集して北に攻め入ろうとします。しかしそこで12章24節ね、神の人シェマヤが使わされて、兄弟であるイスラエルと戦ってはならない、神様がこうなるように仕向けたんだからっていう説得を聞いて、軍隊を引っ込めたというのが書いてあります。この後ですね、レハブアムのことが記されるのはちょっと飛んで14章21節レハブアムが王になったのは41歳であると書いてあるから、若気の至りとも言えない。レハブアムのお母さんはアンモン人である。アンモン人とは別の神様を拝んでいる民ですね。だからお母さんは偶像礼拝者だったかもしれない、ね、そして続けて書いたのはレハブアムのもとでですね、14章22節ユダの人々は主の目に悪であることを行い、主の妬みを引き起こした、ね、ユダの民全体が今偶像礼拝に流れようとしていた。でそういう中でですね、レホブアム王の第5年にエジプトの王シシャクがエルサレムに攻め上ってくる。そしてエジプトの王シシャクはですね、主の宮の財宝と王宮の財宝を奪い取った。彼は何もかも奪い取った。ソロモンが作った金の盾もすべて奪い取った。これすごい皮肉なんです。前回やったソロモンの王のもとではですね、全世界の金がなんかソロモンのもとに集まってくるっていうイメージが描かれていたんです。どこがこれ、ね、次の代になったらですね、なんとエジプトの王様が攻めてきてですね、ソロモンが溜め込んだ金を全部取っていってしまったって話なんですよ。なんでこんなことになるんだろう、ねね、かつてソロモンはですね、エジプトの王様とですね、仲良くなることによってですね、自分の国の安泰を図ろうとしてたんです。ところがですね、さっき言ったヤロブアムも一時的にかくまってたのは誰かっていうと、こともあろうにですね、今これ攻め入ろうとしてる使者、攻め入ってきた使者なんですね。このエジプトの使者についてはですね、これは聖書以外のエジプトの記録に明確に書いてある王様なんですね。エジプトの記録ではですね、シェションク一世っていうですね、第22代王朝をですね、高く築いたエジプトの有名な王様なんです。彼は紀元前945年から924年にエジプトを支配しました。でその前、シェションク一世の前の王朝というのは何かというとですね、祭司王朝と言われて、南の方のですね、テーベを中心とした、いわゆる礼拝にうるさい、礼拝にエジプトの神様をですね、拝む礼拝規則にうるさい政権だったんですね。軍事力はほとんどなかったんです。だからその時にエジプトが弱い時だったからね、ソロモンはやりたいことができたんですよ、実は。でもソロモンの後にエジプトで王様になった人はね、歴史に名を残す強い王様だった。その強い王様がエジプトに、いや、このエルサレムにね、こう近づいてきたらですね、もうレハブアムはすぐにですね、あ、これは大変なことになった、もうお父さんが溜め込んだ金を使って、金でですね、シシャクを買収しようと言って、それで金をたくさん差し出すことによって攻撃を、どうにか差し止めたという話なんです。書いてあるのはね、 人間というのは結局勢力争いでですね、歴史が変わっていくように見えるんですけれども、聖書に書いてあるのはこのようなですね、エジプトとイスラエルの関係、イスラエルにおけるですね、ユダとヨセフの家の関係というのは全部ですね、要するに神様の御手の中で起こっていることなんだよということを言っています。神様に忠実に仕えると神様は世界情勢さえ変えてくれる、ね、本当に皆さんが今置かれているところで神様に仕えると神様はあなたの人間関係すら変えて、周りの人さえ変えてくださって、あなたに繁栄をもたらしてくださるんだよ。大切なのは、ね、勢力争いなんか見るんじゃなくて、主こそが王であるということを認めることなんだよということが書いてあります。で、ついでですね、また戻りますが、12章27節からのところにまた戻って、12章27節で、ヤロブアムがですね、北の王として建てられたヤロブアムが何をしたかということなんですね。ヤロブアムはある意味で成り上がり者の王様でしょ。で、反乱の指導者として建てられたでしょ。で、成り上がり者の王様っていうのは時にですね、やっぱり民の関心を得ようとして、人々の評価を得ようとしてこう振る舞いすぎるんです。ちょうどね、ダビデの前のサウルと同じ、ね、サウルもあまりにもかっこよかったから、みんなの評判が気になった、ね、そしてこのですね、ヤロブアムはこう思ってしまった。12章27節、ね、今イスラエルは一つの神殿しかないんです。エルサレム神殿しかないんですね。でも北の十部族がですね、礼拝するためにエルサレム神殿に行ったら、ね、エルサレム神殿を支配している、ね、南の王レハブアムの方にみんなの心がなびくに違いない。人間的に考えたらそう当然だと思いますよね。エルサレム神殿の支配者はダビデの孫のレハブアムだ。ひょっとしたらこちらの、ね、王様の方が正当じゃないんじゃないかって思って、民が結局ですね、南の方に立ち上る、立ち返ってしまうんじゃないか。それでヤロブアムはいいこと思いついた。12章38節、家来と相談してですね、こうしたらいい、金の格子2つ作ろう、ね、そしてこう宣言する。民に向かって、もうエルサレムに登る必要はない、イスラエルよ、ここにあなたをエジプトから連れ登ったあなたの神々がおられる。いや、別にね、別の神々を拝むように進めたんじゃなくて、ね、イスラエルをエジプトから解放した神の形はこの子牛のような形なんだ。ユダの人々じゃなくて、今ね、ヨセフの家のあなたたちこそが誠の神の形を礼拝してるんだっていうふうにこうミスリードしていくわけです。そしてこの金の子牛をですね、イスラエルの北部のダンとですね、南の境のベテルにそれぞれ安置して、イスラエルの民がもうエルサレムに登らずにイスラエル国内で礼拝できるようにした。そればかりか、12章33節、自分で勝手に考え出した月にイスラエルのエルサレムでのカリオの祭りに匹敵するですね、祭りを考え出した。聖書にはね、主を礼拝するってことは主の御心に沿った形で礼拝するっていうことが命じられている。とか、ヤロブアムがやったのは、主の御心に沿った礼拝を民に進めると民の心がね、南に流れてしまう、それは自分の立場がなくなることだって考えた。でもね、誰がヤロブアムを北の十部族の王と立てたんでしょうか。 それは主ご自身がヤロブアムを王として立てたんです。だからヤロブアムがやるべきことはやっぱり主の御心を求めることだった。確かに現実的に考えたら、ね、みんながエルサレムに礼拝に行ったら俺の立場はなくなるなって考えるのは人情ですよ。だけど、ね、主がヤロブアムを王として立てたんだったら、ヤロブアムが恐れるべきは民の気持ちじゃなくて主ご自身なんです。かつて11章38節に書いてあったことがあるんですけれども、主は、ね、ヤロブアムにこうおっしゃった。私のしもべダビデが行ったように私の目にかなうことを行うなら、私はあなたと共にいて、私がダビデのために建てたように確かな家をあなたのために建て、イスラエルをあなたに与える。神ご自身が、ね、ヤロブアムをある意味でダビデの霊的な後継者として立てようと考えておられた。それにしてもね、じゃあイスラエルに北の、ね、王国と南の王国と2つに分かれることは、それは神ご自身が望んだことでどういう意味があるのかと思うんですけど、これはある意味でこういうことだったと思いますね。南の王国もどう流れるか分からない。だからね、北の王国がどっちかというと南の王国に対して神様を礼拝することでの模範を示す、ね、ある意味で南と北がですね、 両方が競い合うようにして神様を礼拝するですね、道を、ね、競争状態をして、そしてやがて一つになるということをですね、神様考えたんじゃないかなと思うんです。ところがヤロブアムはそれに真っ向から反抗するようにですね、自分勝手に自分の都合に人間的な計算に合わせた礼拝の形を考えてしまった。これは私たちもあり得ることですね。主の御心よりも自分の都合によって礼拝を考えるってことですね。で、そういう中で13章1節、一人の神の人が主の命令によってユダからベテルにやってきたと言って、その時ちょうどですね、ヤロブアムは子を託すために祭壇のそばに立っていた。そこでですね、ユダからやってきた神の人はこう言った、ね、王様を、ね、非難するようなことを言っちゃ危ないから、祭壇よ祭壇よって言ったんですね。主はこう言われる、見よ、一人の男の子がダビデの家に生まれる、その名はヨシヤ。彼はお前の上で子を託く高きところの祭司たちを生贄としてお前の上に捧げ、人の骨がお前の上で焼かれる、ね、祭壇の上で、ね、ベテルの祭司の骨が焼かれることになるよっていうことを言ったんです。しかもそのようなですね、ベテルの祭壇を壊すのはダビデの子孫なんだよっていうことを言った。これが実際に約300年後に成就するんです。ヤロブアムはですね、その言葉を聞いてですね、その人を捕らえるように命じる。で、この神の人に向けて伸ばした手はしかししなびてしまって、戻すことができなくなったばかりか、祭壇は裂け、灰は祭壇からこぼれ出た。それで王様は慌ててですね、神の人に向かってこう言った。あなたの神、主にお願いして私のために祈ってください。そうすると王様の手は戻ったそうです。王様は喜んでですね、この神の人を接待しようとする。それに対してですね、神の人はこう答えた。主の命令によって、ね、この北の領地ではですね、パンも食べず水も飲んではいけないんだ。で、来た道を戻ってはいけないんだ、別のルートを使ってですね、家に帰る必要があるんだということを言った。その話を聞いたですね、13章11節、一人の年老いた預言者がこの神の人を追いかけてですね、嘘を言った。実はね、神様は別の命令を預言者である私に与えてくださったんですって、ね、前の 命令はね、気にしなくてよくなりました。私の家で、ね、パンを食べ水を飲む分についてはいいんですっていうことを言ったんです。でその通りにですね、騙されてですね、神の人はこの老預言者の家でですね、パンを食べて水を飲んだ。すると急にですね、新たな主の言葉がこの年老いた預言者に下ってですね、お前は私の命令を破ったって言われて、結局この神の人がね、正しいことを言った神の人がですね、その後ですね、ライオンに食い殺されるってことなんですよね。考えたらわけが分かんないね。だって騙した方が悪いのにさ、どうして騙された神の人がですね、食われなきゃいけないのかと思うんでね。これはやっぱりね、神の人っていうのは、神から言葉を預かっている人はね、他の人よりもね、やっぱり判断基準が厳しくなんだよね。牧師なんか一番危ないよね。こう一番先に地獄に向かうかもしれないとかってね。とにかくですね、この神の人はそこで裁きを受けるんです。でもね、この裁かれ方が面白いんですけれども、神の人がですね、帰り道でですね、ライオンに襲われて死ぬんですけれども、ライオンは死体のそばに立ったまま、その死体を食べてもいないんです。でライオンはロバを襲うこともなかった。ロバとライオンはそこに立ったままだったっていう不思議なんですね。とにかく神様がライオンを制御してたっていうのが分かる。でこの事態を見てですね、年老いた方の預言者はですね、ああ悪いことしてしまったなっていう反省をしてですね、そして神の人の死を悼んで丁重に葬って、そして改めてこの神の人がベテルの祭壇に向けて語った言葉はその通り成就するんだっていうことが腹の底に陥ります。でその噂がイスラエルに広まった。でもヤロブアムは悔い改めようとしなかった。そしても面白いのは13章31節でですね、この老預言者はですね、自分の息子に向かってこう言うんですね。私が死んだら、神の人を葬った墓に私を葬り、人のそばに私の骨を納めてくれ。墓についてのね、申し置きを自分自身の墓と重ねて言ったもんですから、この墓はずっと残るんですよ。300年後まで残るんですね。で後にですね、この北王国は200年後に、これから200年後にアッシリア帝国によって滅ぼされて、ね、でもその時にエルサレムは奇跡的に独立を保つ、その時の王様がヒゼキヤですね。ヒゼキヤのひ孫がヨシア、ね、ヒゼキヤのひ孫ヨシアが実際に現れて、そしてこのベテルの祭壇を壊すんですよ。その時にヨシアはこの石碑を発見するんですよ。神の人がこういうことを言った、だけどね、後で命令に背いてライオンに食われてしまったっていうね、言い伝えがずっとその時まで残ってるんです。そうすると300年経ってね、だからこの神の人がかわいそうに死んじゃったんだけども、この神の人がね、やったことね、予言したことはまさにその通りだったっていうことが300年経ってみんなによく分かるようになるんです。そう考えたらね、やっぱ神の人のは無駄に死んだんじゃないんです。そこに石碑を残すために死んだんだっていう不思議なことですね。で多くの人はですね、この物語にですね、戸惑いを感じるんですけれども、言ってることの中心はですね、主の命令とか主の言葉は変わらないんだっていう言葉なんです。このですね、13章にはこの主の言葉、また主の命令っていう、この主のっていう言葉が12回出てくるんです。だから全体として言ってることは何かっていうとね、主の言葉はね、前に与えた主の言葉が後の時代に変わることはないんだよっていうことを言ってるんです。だからイエス様こうおっしゃるね、天地が消え去るまで立法の一点一角も決して消え去ることはない、すべてが実現する、ね、前の命令が後の命令によって否定されることはないんだよっていうことを言ってるんです。 だからね、ヤロブアムがね、みんながエルサレムに礼拝に行ったら俺の国が成り立たないじゃないかっていう人間的な計算なんかナンセンス。神様はイスラエルにただ一つの礼拝の場所を命じた。それに反抗することはいけないんだっていうことが全ての人に明らかになったってことなんです。これは皆さんに言えることなんですけどもね、やっぱりいろいろとね、自分の都合って優先したくなるでしょ。だけど主を礼拝するっていうことにおいて人間的な都合を優先して、でへりくつを言ってですね、別のルールなんか作ってですね、しまってはあなたの自滅 につながるんだよっていうことが、これを通して明らかになる。その後ですね、14章ですけど、ヤロブアムは自分の息子が重い病にかかった時にですね、奥さんを変装させてですね、自分を王として立てた預言者アヒアを訪ねさせて、ね、こう自分の息子がどうなるかということを尋ねさせに行くんですね。どうしてですね、この後に及んでですね、アヒアに、主の御心を尋ねようとしたかというと、ね、ヤロブアムは自分の息子が病気になったのは自分が神様に反抗したせいだということを十分分かってるんですよ。だから改めて預言者にね、どうなるのっていうことを聞きに行ったんです。これはね、かつてサウルがですね、人生の終わりにですね、霊媒師にね、助けを求めてですね、自滅したのと同じです。だからヤロブアムもね、御心なんて十分分かってんのに、ね、別の御心があるんじゃないかなんてね、考えて自滅をしたっていうことなんですね。でとにかくヤロブアムの奥さんは預言者アヒアにですね、こう尋ねに行った。そうするとですね、預言者アヒアはもうその時目が見えなくなっていたのにもかかわらず、主の言葉をですね、このヤロブアムに妻に対して言うんですよ。それは何かというと、14章7節から9節ですけれども、14章7節から9節ね、神様がヤロブアムを高く上げて、神様がヤロブアムを王としたんだよ。ところがヤロブアムよ、あなたは神様が一番嫌うことをした。神様が一番嫌うことは何かっていうと、神をですね、金の子牛なんかね、目に見える形に表すことだ。要するにヤロブアムは主を後ろに捨て去ったんだっていうことを言ってる。だからあなたの家はもう立ち行かない。そして14章11節でこう言う。ヤロブアムに属する者は町で死ぬなら犬がこれを食い、野で死ぬなら空の鳥がこれを食らうことになる。ヤロブアムの家は悲惨な最後を遂げると。でそればかりかね、ヤロブアムの息子のことに関して母である、で彼女に向かってこう言った。14章13節、あなたの足が町に入るときその子は死ぬ。母親にとってこれほど辛い言葉があるでしょうか。私が家に帰った、町に入った、その時に息子は死ぬって言われたらさ、自分は家に帰れなくなる。でも家に帰らざるを得ない。で帰るとともに息子は死んでしまったって話なんです。ヤロブアムが王であった期間は22年であったって14章20節に書いてある。これはですね、そのヤロブアムの初めの時代は、さっき言ったエジプトの使者によって攻め入れられた時間であり、そしてヤロブアムの終わりの時代は何かというと、ね、レハブアムのこのアヒアによってですね、攻められて国がですね、こう大変なことになる時期ですね。ヤロブアムさんはあまりいい目を見ることができなかった。でヤロブアムの家はですね、このヤロブアムの死後2年経って滅びる。そのことがですね、後の書に書いてあります。実際にヤロブアムの家はね、ヤロブアムの死後2年経って跡形もなく滅びてしまう。で考えるとね、 単純なんです、ね、本当に主の御心が明確であったら主の御心に従わなければいけない。人間的な計算で主の御心に反抗するとあなたは自分で自分の首を絞めることになるんだよ。ガラタヤ人の手紙6章の7節9節にこう書いてある。神は侮られるようなことでは、神は侮られるような方ではありません。人は種をまけば刈り取りもすることになります。だから失望せずに善を行いましょう、ね、今日全体として覚えたいことは、ね、イスラエルの王は神によって立てられる王なんだ。王様の使命は神に栄光を期すことだ。イスラエルの王は創造主の代理として立てられているんだから、いつでもどこでも創造主を第一にして生きるべきなんだ。人間的な計算をしてしまった、ね、ダビデの孫のレハブアム、そしてヨセフの家から立ったヤロブアム、両方とも、ね、自分の都合を優先して当時の常識を考えて神様に逆らって自滅していく。今日一番最初、ね、詩編96編でお読みしたようにね、主こそが王である、ヤハベこそが王である、ヤハベの下で世界は固く立てられ揺るぐことはない。やがて主は公正をもって人々を裁かれる。それにいつも心を止めることが大切なんだよ。でもイスラエルがそれに反抗していったときに、イスラエルは自滅への道をたどる。人間的に考えるとエジプトが強くなったから、アッシリアが強くなったからって考えるんだけども、その背後にイスラエルの神ヤーベがおられるんだ。先ほど御言葉の黙想でマルタとマリアの、ね、有名な箇所をお読みしました。そしてね、やっぱりこの世的に考えるとマルタの方が評価されるんですけども、ね、でもマリアはじっと主の御言葉に聞き入っていた。で、誰よりも主の御心が分かったのは聞き入っていたマリアの方であった。で、それに対してイエス様はマルタに向かってこう言った。あなたはいろんなことを思い煩って心を乱しています。しかし必要なことは一つだけです。これ私たちすべてに言える、ね、あなたはいろいろなことを思い煩って心を乱しています。しかし必要なことは一つだけです。それは何ですか。主の御言葉を聞き、主の御言葉に従うということだけだ。皆さんにもいろんな思い煩いがあることと思います。でもあなたの人生を本当の意味で導くのは創造主ご自身であるということを忘れないようにしたいと思います。お祈りをしましょう。天のお父様、私たちは本当に人間的な計算が先行しがちです。どうかいつでもどこでも主の御心を第一に求めていくことができるよう導いてください。あなたの御心が私たちに対して明らかになり、あなたの御心が私たちの心の内で私たちの心望みとなりますよ。そしてあなたの御心がこの地に行われるように、そして私自身をあなたの御心を行う器としてお用いください。尊き主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。